かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます。もぐもぐタイムしながら撮ろうかなと思って、はい、今日も美味しい果物をいただきながら、私、はい、
みかんちゃんね、
もぐもぐか、
うん、はい、いただき物のみかんちゃんとりんごさんとね、召し上がれ。
打ち返しを先々週か、
はい、
話してもら、聞かせてもらって、
ね、
うん、で反応とかあった、うん、
打ち返しはね、愛媛のお茶をなさっている方からは、うん、初めて聞いたというような、
へえ、
ちょっと聞き覚えがないような、捉えような感じだった。で、私も心配になって東京組からの連絡を待ってたのよ。
なるほど、
うん、そしたら大江戸組は、うん、の忍さんがね、
うん、
打ち返し懐かしいわと、
へ
え、先生よく言ってくださっていて、うんうんうん、その打ち返しということでお手前を覚えられたと、
あ、
覚えやすかったと、
こうそうさ、手順というか、
うんうん、
確かにね、そうそう、この前は、うん、この次はこれ、
そうそうそう、
このはこれ、うん、こう言ったらこう戻るわけだから、
うんうん、
確かに分かりやすいわな、
うん、って言われて、あ、そういえばそうだったなっていうような思いに駆られた。それからあのお茶には関係ない方でね、聞いてもらってる方、うん、人生のそういうこととしてね、うん、あの、片付けのね、うん、妙というか、うん、そのコツみたいなもので、うん、置いたものは取ったら元に戻すとか、うん、そういうことで、そういや親父がよう言ったなというようなお話をねいただいたりしました。
すごい広がりを見せてるわけだね。
そう、だから、あの、多分お茶関係の方で聞き覚えのない方は、先生はご自覚はしていながらも、うん、それを本人に気づいてほしい、というようなこと、とか、違う言葉で言うてももらった。忘れちゃったけど。
だろうね。
うん、
きっと言わないことはないだろうし、
うん、
もしかしたら、分かってるけども、なかなか言葉にできない行動だった、
う
ん、行動だとか、
うん、
表現方法だとか、
そうそう
それかもしれないよね。
そう、それに値すると思う。そして、うん、私自身も、多分この1年以内ぐらいに、これはっきり分からんのやけど、野村萬斎さん、狂言の、うん、あの方が三番叟かなんかの解説をなさる時に、打ち返しとか打ち返すという言葉を言われたので、これは王三生だけのお茶の中の言葉じゃなくて、日本文化全体の言葉なのかなと思って意識し始めたのよ。
なるほど、なるほど、
うん、だから、もあの深くて広い言葉かもしれん。
そうだね、
言葉にすればね、
そういう伝統芸の道というかね、うん、そういうものには通じて、
うん、
そのかなちゃんがよくおっしゃってる、うん、おっしゃるとか 言ってるさ、王先生も、
う
ん、いろんなところから情報を入れてるわけじゃないですか。
そうそうそう、
出たわけだと思うから、ね、そういう、もともとは違うかもしれないけども、王先生に落とし込んだものの言葉が打ち返しということで、
うん、南に広げ
たかもしれないね。
何しろ私がお目にかかったのが、もう60は過ぎといてたから、私ぐらいということは、もう人生ある程度、
うん、
一回りして面白くなっていく年頃で、天だったものがお茶以外のものに広がったりね。
なるほどな。
もともとそういうものじゃったじゃろうとは思うけれども、先生の時代のことは分かんないけどね。
そうやね、
うん、そんな風なあの反響でした。割と、理想的な反響を、
理想的な反響だった、
もらったね。
じゃあ少しは皆さんも学びになったということでしょうか。そういうわけじゃない。
どうしましょう。
どうしよう。大人のための教養番組になってしまったらどうしよう。
どうしよう。 いや、受けたは一番まだまだ翔くんのお花が生えているという。
ああ、それが前の前の回のやつね。
回がね、うん、まだ今回も受けてたから。
ええー、そうなんや。
うん、やっぱりあれが面白いと。
うん、あの方言丸出しですから。
ありがとうございます。う
ん、どんでもございません。では本題に行きますか。はいはい、
うん、
で先ほどはね、まあ、大人の教養番組にしたいなんて、いやそうなっちゃうんじゃないかとは言ってはいたけども、うん、そんなことは実はなくて、うん、なぜかというと、うん、ちょっとこう今から話す、はい、ちょっといつもの説明してもらっていいですか。
すみません、もう今から申し上げることも今までのこともあ、ま、私のね今までたった60年間の生きてきた中でお茶をしてきた中での想像のファンタスティックな想像でもっておしゃべりさせていただきます。私は確信を持っているんだけれど、周りはそうじゃない人もいるようで、ので楽しんで聞いていただきたいなと思ってます。
一つの意見として、で皆さんの意見はどうですかと、うん、そういうような時間にしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
では今日何聞こうかなと思うんだけども、やっぱ打ち返しみたいにね、その、うん、僕はあんま使わんかったけど、うん、もしかしたらお茶が横文字で言うとルーツでさ、うん、なんか今も使われているような言葉っていうのが他にもあるんだったらば、うん、ちょっとその辺を、まあ、不益流行っていう、うん、キーワードを通じて、うん、まあ、こう使われてるものが今はこういうふうに使われてるよっていうのがまだまだあったら教えてほしいんだけど、うん、ある？
ね、これは満を持してちょっと避けてたことでもあるんだけれど、難しくてね、お茶を説明するときに和敬清寂っていう
四文字熟語になる。
そうやね、
多
分ね、お茶だけじゃない、多分まあ禅宗から来たようなね、うん、言葉だろうと思うのね。
この漢字で書くと どの漢字が当たるんだろうか。
令和の和、敬、
うん、
は尊敬の敬、
はい、
清は山水の清いという字ね、うん、静寂、寂は静寂の寂じゃね。
あ、じゃあ静かな静寂じゃなくて、うん、清いっていう漢字を使うんだ ね
清い寂。これはもう一つずつのことだと思うよ。なるほど。和、敬、静、寂というように一つずつ、これを、うん、おそらくあの江戸の初期ぐらいにお茶のことはこういう、うん、感じで表せるかなというようなことで、うん、浸透してるんだけれど、今もよく和敬清寂、お茶は和敬清寂っていうふうに言われるけれど、例えばあのよく聞く一期一会みたいなのと同じように、言葉が先に行ってしまう、言葉だけ、
うん、
中身をあんまり掘り下げないでね。
ああ、わかるかもしれない。その実は深掘ってみたら意味全然ちゃうやん、
う
ん、みたいな。
そう
わかるわ。
そう、そういうのもあって、うん、実はあのこの和敬清寂ということは私は一回も王先生から聞いた覚えがないの、
うん、
のでね、あんまりこう親しくないというか考えたことも、うん、あんまりなかったのね。
その言葉に対して今まで生きてるだけで時間を割いたことがなかった、
あんまりなかったのね、うん、聞くことはいっぱいあったのよ、うん、でも王先生からお聞きしてないので、
うん
うん、考えどころ考える時っていうのがなかったのね。で一つ一つ今回ね紐解いてみたのね、
うん、
和、令和の和ね、翔くん令和の年になった時に聞いたと思うけども、英語で令和っていうのはなんて言うって言った？
あー、なんとかハーモニーとかって言ったよね。
そうそうそうそう、うん、ビューティフルハーモニー
か、
うん、って言って令和の言葉を、
うん、
なるほどなと思ったのね。でこの和っていうのをあの空飛ぶ家元さんがね英語で表してくださっているの、だいぶ前よ、うん、表しているの。Peace and Harmony。
おお、なるほど。
和、
うん。
これをまあお茶の心ということでいくと、多分一座建立っていうの。
また横文字か、横文字というか難しい。一座建立。
一座建立。うん、みんなで作り上げましょう。みんなでね、いろんな役の人がおるよ。お手前さんもいれば。 あの亭主もいて、お客さんもいて、水屋でバタバタしてる人もいて、お庭を履く人もおったり、電話番さんもおるかもしれんし、うん、いろんな役の人、見える人見えん人でも、みんなで
作り上げていこう、
この時を作り上げていくっていう、それをあの一座建立という言葉で表せるんじゃなかろうかと。
なるほどね、
うん、和というのもね、うん、これが和、敬、うん、これはもうそれこそリスペクトよ、
うん、
尊敬ね。
すごいね、本当に横文字だね。
これはね、あの、
なんだろう、
空飛ぶ家元さん。
そうだよね、うん、あ、そうか、家元さんがね、
うん、
最近こう漢字はまあもともとチャイナだとかシナとかからかもしれないけども、はい、うん、そのなんだろう、英語で考えるのと、うん、日本語で言うなら何なんだろうって、うん、結構変換が大変なこととかあるじゃない、
は
い
は
い、
あるけど、うん、私が思うのはヒントになることがある、
うん、
その令和のビューティフルハーモニー、これかいというような。
なるほどね、
ちょっと英語にしてみると、英語になったものを見てみると具体的なヒントをもらえる。
あ、確かに、
そんな風に英語を捉えてるわ今。
あ、一つのヒントとして、うん、まあ、今もヒントって横文字使っちゃってるけども、
はいはいはい、
もう私も洗脳されすぎてダメだわもうなかなか、うん、もう本当に使わないようにはしてはいるんだけど、うん、もう使っちゃってるね。
構わない構わない、たまにはね。
なるほど、ごめんね、遮っちゃっちゃう。リスペクトと、いやいや、
はい、リスペクトね、うん、これをうーんと私的にお茶に落とし込んでみると、例えばお辞儀、
うん、
っていうことで表されるんじゃなかろうかと思うの。お先にと言ってみた
い。なるほど、相手に対するリスペクトだよね。
そう、うん、これはペコペコペコペコしてるように見えるかもしれないけれども、うん、本当に相手さんを人として尊敬してます、うん、人としてね、一人の人として、ま、人じゃないものにお辞儀することもあるよ、お茶碗にすることもあるよ。よう、あなた400年も生きとってくださった、私の手の中に来ておくれたというような思いもある、そういうような感じの、あのお辞儀とかね、そういうもので表すこともできるかもしれない。で、水、山水のね、清いという字、清水の清いという字ね、これなんかはあの空飛ぶ家元さんはピューリティ、ピューリファイね、
うん、
ピューリティ、本当に清いということね、うん、それをお茶に落とし込んでみた場合、動作としてね、清める、払い清める、よくもお水を使い、お湯を使って、はい、うん、一回水屋できれいにしてあるものをお席でも全部清めていく、うん、その動作を見せていく、それはもう本当にもうみそぎのね、みそぎ払いたまえの動作だと思うのね。それで清めると。で、心的にはどうじゃろうかと思った時に、前々回じゃったかな、翔くんがそれどういうことって言ってくれた、あの鏡美釈ね。
おお、鏡美釈聞いたわ、うん、
あのお手前の一等最初のあたりで被釈をクッと一回構えますと、そしてその時に鏡のように被釈を見ますというような言葉で言うたんじゃけれども、言うたし教科書にもそういうふうに載ってるんだけれど、三種の神器の鏡、鏡ね、鏡を見た時に鏡から顔を、自分の顔が映ってる顔の我を取ったら神になるというような言い方をよくするじゃない、
うん、
つまり被釈を鏡としてキュッと見て、あ、自我があったらいかんなと、我を取り除いた清い気持ちでもって一服差し上げる、
うん、
そういうとこまでみそぎ払う、払い清めるという意味じゃなかろうかと思うのね、うん、心的にはね、清めるというのはね、それが鏡美釈、
うん、
鑑みる美釈って言ったんじゃなかろうか思ったりね、いろいろ感じるんだけれど、で、それから最後の弱、
うん、
弱はまあ寂しいとか寂れるとかね、うん、いう感じなんだけれど、静寂とかね、広く静かな、
うん、
っていうようなね、まあ、意味合いがあるらしいんだけれど、空飛ぶ家元さんはね、この言葉私知らんかった、英語でトランキュリティ
、
うん、これはあの不動の心境みたいなことらしいわ。私は知らなかった、うん、難しくてね。でもあの確かに不動の心境、それから時点で調べたのよ、
うん、
この弱という字、そしたら大調和の世界とかね、
うん、
そういう本当になんともあの有限な言葉が書いてあったの、うん、でそしてそれをね、あの空飛ぶ家元さんがもう一つ展開させて、何者にも動じないという信念とか、どん底にいても這い上がる気持ちと訳してらっしゃった、
なるほどね、
なるほどと。そうなったら霊の打ち返しになってくるのよ。
打ち返し、でも本当お茶でそういう反骨精神負けないぞっていう、
うん、
ことを表すんよね。だからあんまり繋がらんかった、うん、僕の中では。
私もね。
うん。
うん、だけどお茶をあの日常に不動なものにさせ、日常の生活を不動なものにさせやすくするための訓練の一つとして、
うん、
お茶で。繰り返し繰り返し自分をあの訓練させるということがあるとするならば、そうとも言えるなと。
なるほどな、
捉え方、ね、捉え方で、ああ素晴らしいなと思ったんだけど、これを、まあ、お茶の世界に置き換えた場合には、よく外国人さんがね、あの枯山水を見て、うん、好きでずっと見てる外国人さんなんかがおいでるじゃん、どこが
いる
かな、もたりね、うん、とか。お茶のお庭ね、
うん、
なんとも言えないお庭、それを見てね、外国人さんがなんとも言えない、いつまででも座ってらっしゃる。もしそれその時にどういうことですかとお伺いしたら、おそらくものすごいエネルギーを感じるとおっしゃるんじゃないなかったかと思うのよ。つまりあの先週先々週言ったように、それがあの打ち返しでもって反転のエネルギー、うん、その回分の時に言うと、
うん、
反転のエネルギー、そして動かないけどものすごいエネルギーを感じるということは、コマがピンとものすごく回ってる時、立ってるじゃない、
遠心力で。そうやね、
そう、うん、でちっとも動いてないように見えるけど、ものすごいエネルギーで動いてるんですよ、
うん、
実は。
そうやね、うん、
それをあのエンペラー行動のお兄さんたちが言ってらっしゃったんだけど、うん、静止エネルギー、
うん、
ものすごいエネルギーだと、うん、静止してるように見えるけどものすごいエネルギーを感じる、うん、そういうものに近いものを日本文化のその枯山水とか、うん、そういうものにあの見つけてらっしゃった、
うん、
それに近いものをあの感じることができるんじゃないのかなと、
うん、
そういうふうに思ったんです。だから和敬静寂っていうものは、
はい、
ポロンと言ってしまいがちだけれども、うん、見た目のことばかりじゃなくて精神のこと、
うん、
心のことを言ってますよと、
うんうんうんうん、
いうことを改めてね感じたのね。でそういうことに対してね、あの翔くん知らんかな、重森美玲さんというね、
うん、
昭和の作庭家、お庭を、
作庭家、
うん、お庭を作る人も亡くなったよ、うん、1975年かなんかに亡くなった方でね、うん、明治になって10年後ぐらいに生まれなさったんじゃったかな、ちょっと忘れちゃったけれども、うん、昭和の作庭家です、うん、この方もお茶も好きでお花も好きでね、
うん、
茶庭をたくさん作ってやら、うん、西洋的なお庭もね、いっぱい作ってくださった方、その方がね、お茶のことを分かることとなることとは別じゃと。
そのなることっていうのは何、うん、どんな感じは出たりするんだろうか、うん、なるってのは
ひらがなんだね、
せいじゃなくて、
そうかもしれない、
うんうん、
つまりあの和敬静寂、あ、分かりました、
うん、
理解できましたというのと、その和気静寂を体でもって精神でもって表すのとは別じゃと、
うん、
いうことをおっしゃったのね、うん、分かることとなることとは別ですと、
うんうん、
でそれと形そのものの受け継ぎにしてしまったとお茶をね。
それはあるかもしれない。
私もよ、言葉にすればそういうことじゃなと思ったの。
それはねスッと入ってきたわ。
入ってきた、
うん、
それともう一つ、お茶をするのはとても難しいことにしてしまったというこの2つのことをね、
うん、
お茶に対する、うん、評論のところにね、うん、昭和30年代に書いてくださってる、
うん、
だからもう昭和30年代よ、私が生まれる前じゃったぐらいかもしれない、60年経ってもそんなもんだ、
うん、
だから彼の捉え方は利休さんの時代ぐらいまでは本当にその人その人が、うん、したいお茶を表してお客様を呼んでたと、うん、つまりも今風に言うとこれ違うかもしれないんだけど、お茶をコミュニケーションプラットフォームのツールにしてた。オートル？オートル？
まあコミュニケーションの、うん、まあそのプラットフォームね、
うん、
そうだね、
うん、
その場所でお茶というプラットフォームで、
うん、
みんなでこう連携取りましょうってことで、分かるよ、通じる通じる、
うん、通じる、そういう風に、になっていたのよ、
うん、
で あの人のお茶はああだよこうだよいいねと、で次行ってみたらまた変わっていたと、
うんうん、
ものすごく躍動的で、もう命ということをものすごく意識していた時代だろうから、うん、特にそうなのかもしれない、明日がないかもしれないから、うん、今日のお茶にっていう人様をお招きして来てほしい人を呼んでという生き生きしたものが、利休さんが亡くなった後ぐらいにもう止まってしまったと。
なるほど。
さっき言ったように形そのものの受け継ぎにしてしまった。
そうやろうな、多分いろんなことを想像するわ、
うん、
次誰が利休さんのポジションやるみたいなところで、
う
ん、
そう、
とりあえず形残しとこうかみんなでっていう時代は続いたやろうね、う
ん、続いたんだろうね、
次の引っ張って牽引するような方が現れるまでは、
うん、までということじゃったのが、うん、今はいけませんいけませんいけませんというような、うん、今は知らんけどちょっと前までね、
うん、
というようなことにもなってしまった。
なるほど。
という非常に的確なことだったなと、うん、で3日ほど前かな、2日3日ほど前に朝の連続テレビ小説でね、カムカムエブリバディとかいうのもね、ちょこっと見なかったり見なかったりなんだけども、ちょろっと見たらね、そこでお茶のお師匠さんをしている役の一子さんっていう方がね、セリフで言ってたの、お茶に意味があるんかと言われたら、意味があるんかどうかわからんがやるんやと、
うん、
いう言葉を言いなさった、
うん、
わからんがやるんやと、あ、そういう時もあるなと、
うん、私もそんな時あったなみたいな感じだった、
う
ん、
そうそうそう、あったし今もある、たまに、うん、たまにというかそういう心の時がある、うん、それでもやるんやと、わからんけどやるんやという時は確かにあるなと思ったの、うん、そしたら野村萬斎さん、狂言のね、うん、萬斎さんがね、型のことの時にどうしてこういう型をしなさるんかなとかね、そういうの、わからんとほっとかないで、型も自分で解釈していくんですと、
うん、
これはこういうことかな、ああいうことかな、こういうことから起こった型なのかなと、そしてそれに血が注がれて訓練して形になっていくんだけど、これはどっから来たものなのかなと、何を表してるんかなと、
うん、
いつも考えてないといかんと、
うん、
で確かにと思った、それが今の私なんだと思う、
うん、
で王先生に何かを私ね、過去に1回ぐらいしか、2回だお尋ねしたことがないのに、聞いてはいけないから、でその何一つは覚えてんだけど、一つはね、 覚えてなくてお尋ねしたかなんか誰かが聞かれたんかもしれない、うん、それに対して大先生が先生もねそのことについて30年悩んでんだよと。だから先生も何かの一つのことについてずっと持ち越しのものがあると。それがあの人生ということかしらね。そういう言葉も残っていたりして、うん、したらその野村萬斎さんがね誤作動をしないために型があるんですと。いう言葉を長い文章の中でポンと。
なんか機械的やね、うん、
彼はねいかに今の人たちに分かりやすく、
うん、
というような意味でものを言おうと今なさってるのね。
だな、うん、うん、
ちょっと分かるとこがあるでしょ。
分かる、確かに、うん、そうやね、うん、そうしないためにはそのね、いかに、あ、横文字使えそうやけやめよう、言うのやめよう、
うん、
横文字使えそうだっけ。
いやいやいやあ、でもね
元日本語に落とし込んでからいいにしよう、
うんうん、誤作動しないために型があると言われたのと、これはちょっと難しい、未だにわからん。型は感情を凌駕しますって言
う
た、
うん、
これはちょっと私まだ掴めてません。
そ
こは掴めた。
型さえ決まっとけばさ、うん、どんなに悲しくたって、うん、どんなに楽しくたってそれをやってりゃいいっていう感じ、う
ん、まあね、そういうことではあるんだと思うんだけど、
だから平均値はいけるか。
なるほど、うんうん、感情を凌駕する、
うん、
なるほど。翔くんはそう捉えたね。30代の翔くんはね、
僕はうん、そうやんね、
うんうんうん、
見せも、ああ、どうだろう、う
ん、ね、ほやか難しい言葉を、うん、一生懸命誰にでも分かるようにというようなふうに今努めてくださってるわね、うん、海外に発信する人だからね、うん、野村萬斎さんをしてくださっている方だからね、うん、そして長谷倉美雪さんっていうヨーロッパで活躍している画家、うん、それから作家の方がいらっしゃるのね、女性でね、その方がねドイツの女の子、中学1年生ぐらいの女の子がね、ドイツのとかイタリアの子供って日本の漫画とかね、ゲームが流行っていて、
うん、
お小遣いでそのキャラクターのグッズを買うっていうことを楽しみにしてる子もいてるんだって、うん、でその中学生の子がね、長谷倉美雪さんに、女の子がね、私恵比寿も好きだけど大黒も好きって言ったんだって。
おお、すごいね。
すごいでしょ、うん、それでびっくりしちゃって、うん、だ、あなたどういうことってお聞きしたら、うん、その子がね、野良神とかいうゲームがあって、
うん、
そしてそのゲームしてるんだって、うん、それでイザナギとかイザナミとか、
う
ん、
確かに多いかもしれない、その古代神話に出てくるような神様の、ね、
うん、
名前を、うん、あげること多いかもしれない、
うんうん、ちょっと熱いけどね、
開けとこうか、
うん、
そうなんです、ここ我々スタジオと言いつつ、
うん、
車内で撮ってます車の車内で撮ってますので
気が遠くなりますので、
はい、
うん、それぐらい外国の子たちはそのゲームであれなんであれ、
うん、
古事記の神様のことを、うん、名前だけでも知ってる、
名前だけでも知ってるし、うん、まあ、さっきの七福神だよね、うん、大黒さんだとか恵比寿さんだとかも、
う
ん、
そういうことも知ってくれて面白がってると、
うん、
そして日本語が自然発生言語、
うん、
あとか、
うん、
とかおーとか、それでできた言葉であるということで、それがきれいに、体系化っていうの、うん、形に、図式になっているので、3000ほどある言語の中で唯一らしいのね。
うーん、
そのか、自然発生の言語という面白さとかそういうことやらで、海外の人がね、うん、面白がってくれてるんだって今日本語に。で自然発生ということは海外の人にも通じるということなのね、
うん、
わとか、うん、そういうようなことだから、そういうことがつながっ一つ一つにも意味があるし、 つながってももう一つあの強いエネルギーになっていく言葉だっていうような理解があって、外から言われると日本の人はあれそうかなってうなずきやすいのね。
ああ確かにね、国際人ってのは自国のことをよく知ってることだから、うん、まあそういうのが好きな人は、うん、もう空だよと思うかもしれないけど、うん、あんまり考えたことない人は逆に海外の方から言われて気づくかもね、
う
ん、
そう、それでもまあいいことになってきたなと、
うん、
ちょっとね日本語を見直す。で昨日ね私あのスマホ、
うん、
アップデートしてくださいみたいなのが出てしたら、うん、最初のホーム画面っていうのそれに戻らなくなったもんだから、うん、1時間ほど頑張ってたんだけど、うん、いかんと思ってね、うん、お店に行ったの、
うん、
そしたら1分もかからないでお姉ちゃんが綺麗に直してくれたの、うん、直してくれたというか元のホームに戻してくれたのね。でごめん今あなた何をやったの、うん、とお尋ねしたのね。そうしたらばああしましたこうしましたとって聞かれ言われ言うてもらって、帰り道に私ありがとうと言うて、私は機械が扱えないんじゃなくて日本語の理解の仕方が変わってきたんだと思う。それで年配の人たちはもう本当に怖がってるのね、携帯自体をね、その言われたまましてるのに進んでいかんとか、そういうことが、だから理解の仕方が変わってきているということは日本語が明らかに変わってきたんだと思う。
あそうだろうね、うん、
まあそう変わるのよね、
うん、
見えないものだし、うん、変わりやすいと。それでまあまたまた年配のものを打ち切るんかみたいな気持ちにもなっとったんやけれど、うん、打ち捨てていくんかいなみたいな気持ちになったんやけど、うん、帰ってね、うちに帰ってそのアップデートしたもので検索していたら、うん、今までは三角の模様ぐらいで表していたものを、
うん、
停止とか再生とかね、うん、日本語が横に書かれてた。アップデートしたら
お
これは素晴らしい。やっとその外国人任せでこうアップデートしていったところに、うんうん、本当にあの和敬静寂の心を持った、うん、日本のあのプログラマーっていうの、うん、そういうことができる技術屋さんがその取りこぼしがないようにみんなに通じるように言葉も添えてくれるようになった、いい時代になっていくかもよと思いました。
あそういう解釈、俺は逆やと思った。今
どう思ったん？
俺はあ逆に交代させたんかなっていう話を聞いて思ったわ。その人類の発展だとか技術の進歩を何だろう、こうわざわざこの一定ラインまで上げようとしてたところを、まあいろんな声が高くてもう一回下げようかみたいな。
これは上げっぱなしで日本語しかわからん人に日本語を添えてくれたわけ
か。ああなるほどね、かな、そういう解釈でやんか、
うん、とした。その技術を落としたわけじゃないから、アップデートはした。
うん、
それに日本語も添えてくれる。
なるほど、そういうさっきの、
うん、和敬静寂の
したわけだね、
うん、お心を持ってあの取りこぼしがないように年配の人でもあの分かるようにその教育を受けてないからね、私たちは。あの翔くんら
みんな受けてないんやけどねみんなスマホとか受けてないけどね、教育。
赤ちゃんたち生まれた時から触ってる
Z 世代は、うん、まあ、もともと生まれた時からそういうデバイス、うん、スマートフォンデバイスを持ってた子たちもいるけど、うん、まあ、学校で習ったとかはないから、うん、どちらかというと今の、
うん、
今まで、なんだろう、こう、我々より年配の方の方がスマホ教室に通ったりさ、
ね、
すごく勉強してるような。
そうそう、ね、
だから勉強の仕方をなんか教えてもらわないかんっていうような教育やったんやろなって思うわ。次、ね、我々ぐらいからはなんかこう勝手にやってみたいな、
触って触って
なんかなっていうのは思うかも、
うんうん、そうね、あの赤ちゃんなんか見よってもただこう触らせていて、そうそうそう、そして、うん、なんか覚えていくみたいな様子が見れるからね、
うんうん、 え、でもやっぱりお茶をしてるってことはそういうことだとは思うよ、うん、やっぱり見よう見まねからじゃやっぱりいけないと思うから、うん、しっかりと教えるものっていうのは、うん、ちゃんと聞くのが一番いいだろうから、うん、
それでね、熊倉先生が言ってらっしゃったのは今の翔くんのに通じるかな、うん、流されながら流れないものを持つ、
うん、
愚鈍になれと、うん、いうことを熊倉先生、あの文化の先生がね、ある偉い方から言われたと、
うん、
流されながら流れないものを持つ、
うん、
愚直になれ、うん、愚直になれ、愚愚かね、
愚かな
直は素直の直になれ、うん、っていうことをよく言われたと、これかなと思った。すべ、
うん、
てを、今日言ったすべてをまあ凌駕する、うん、言葉かなと。
なるほど、
うん、
でのかじゃ今現代不易流行で、
はい、
今現代人が使っている言葉に置き換えると、
うん、
まあ愚直にっていうのが今日のまとめみたいな感じ、何でも、
そうね、
愚直に取り組んでいったりだとか、
うんうん、
これいい意味で使っていいんやったっけ、愚直って。どういう、
うん、
そう、捉え方次第よね。
でも、うん、そうそうそうそう、うん、でももう字から言えば本当に何て言うんか、愚かなほど素直でおれというような捉えで、
うん、そうよね、
うん、地に走るなと、うん、学者さん相手だからね、うん、熊倉さん相手に 言ってもらった言葉ということで言えば、
うんうん、そういうことか、
うん、地に走るなということで言ってもらったんだと思う。人的にそういう風に なれと。
わかりました、
というような、なんとなくそんなようなことで、
はい、そうですね、今日は僕の中であまり、うん、うまくまだ咀嚼できてなくて飲み込めてもないんだけども、うん、
はいはい、みかん食べよったけん
な、みかん食べよったからね、
うん、
みかんぐらい柔らかかったらいいんだけど、うん、ちょっと今日は固めの、
はい、
ナッツのような、
そう、私もちょっと避けていた、
うん、
避けていたことだったんよ、
ね、でもこれも噛まなきゃ顎鍛えられないし、
そう、多分一回入ったら、
うん、
よく言われてる言葉やから、
うん、
反復反復して自分なりの解釈ができてくると思う、うん、その30歳なら30歳の解釈、
うん、そうだね、まだ歯が固いうちに聞けてよかった、
よかったね、ほんとコロンコロン刺すよりはね、
コロンコロン刺すよりかは今のうちに聞けてよかったということで、うん、
よかったよかった、
はい、締めさせていただきます。
はい、
今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。さらにかなちゃん教えてくれてありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。